ウェブライター坂田サラダの今週の一押しコンテンツ、よろしくお願いします。今週の一押しコンテンツのコーナーです。私が今週気になったものを皆様に紹介させていただくコーナーでございますが、今週はですねちょっと一風変わったものになります。まあ、ものと言っていいのかわからないんですが、コミック、漫画ですね、漫画になります。今週たまたまですね家の方で、まあ、漫画を漁っていたんですけれども、僕はこう漫画が大好きですので、こういろんな種類の漫画を日夜こう読み明かしている中で、久しぶりに読ませていただきました。もう皆さん知らない方はいらっしゃらないと思います。有名な北斗の拳という漫画を読んだんですが、まあ、軽く説明させていただきますと、原作はブロンソン先生、作画は原哲夫先生で、集英社で出版されていました。83年から88年、話題になりました週刊少年ジャンプで連載されていた、まあ、格闘系王道の漫画でございます。こちらの北斗の拳はですね、まあ、今では考えられないぐらいの激しい戦闘シーンや濃い作画で、その世代の方はもう知らない方はいらっしゃらないんじゃないかってぐらい一世を風靡した漫画になっております。こちら今の世の中なんでしょう、漫画アニメ規制というものが多くなってる中で、ここまでストレートに人の死でしたり暴力というものを表現している漫画はなかなかないんじゃないかということで、今週選ばせていただきました。北斗の拳はですね、まあ内容としてはそこまで難しいものではなく、一子相伝北斗神拳と言われる伝説の暗殺拳を伝承した主人公のケンシロウが、核戦争で廃墟と化した世界の中で生きていくという、まあ救世主というテーマを掲げた漫画になっております。こちらは今現在でも、まあ、メディアとしての発展はたくさんあるのですが、当時はですね、この僕リアルタイムで読んでいたわけじゃないんですけれど もう本当に絵が濃いんですよね。筋肉隆々で、その当時がもう筋肉隆々のキャラクターがすごく流行ってたっていうのを週刊少年ジャンプでお聞きしまして、本当北斗の拳も見てくださればわかるんですけれども、筋肉隆々で背の高いイケメン、まあ今で言うちょっとイケメンとは違う男前の顔をした男たちが自分たちの力を見せるためと言ってはあれですけど、戦いを日夜繰り広げていくというお話なんですね。まあ先ほども説明したんですけれども、なかなかに過激なシーンがやはり多いです、昔の漫画らしく。それこそアニメ化された際にはなんて言うんでしょう、まあ人体が欠損するシーンでしたり、血が激しく吹き出るシーンというのが今でも考えられないようなシーンがたくさんありました。それでもですね、今の漫画にあって昔の、今の漫画になくて昔の漫画にあったような人間ドラマだったり、こう熱い信念とかそういうものも描かれている漫画でもあります。中でもですね、僕がこう印象に残ったシーン、皆さん知ってる方も多いんじゃないでしょうか。北斗の拳にはさまざまな登場人物がいるんですが、その中でケンシロウの、まあ、ライバルっていうのはたくさんいるんですけれどもね、中でも本当に強敵の部類だった一人、サウザーという、まあ、悪役といったら語弊があるかもしれないんですが、北斗神拳と対をなす、南都の星、南都政権を狩る、サウザーという聖帝と呼ばれていた、まあ、あれですね、聖の帝と書いて、まあ、あの王に近い悪役だったんですけど、この悪役がもうほんととっても魅力的でですね、顔を、まあ、何かこうネットで検索してくだされば分かるんですけども、顔だけ見ると本当にいかつくて悪役に近い顔をしてるんですよ。シワが寄ってて邪悪な不敵な笑みを浮かべていて、まあ、その仲間を無ごく惨殺するようなキャラなんですが、ここのこいつが本当に魅力的な多面を持っておりましてですね、結局ケンシロウと戦って最後は敗れてしまうんですが、どうして彼がここまで悪役に染まったかというと、まあ今にも通じるかもしれないんですけど、愛です、愛情ですよね。愛情に飢えていたという一面がありまして、自分の師匠である、まあ、お獅子さんと呼んでいた方が、自分のせいで、まあ紆余曲折あって自分が手にかけてしまうというシーンがあって、その師匠には深く愛されていたんですが、その愛していた師匠を愛していたがゆえに自分が手にかけてしまい、こんなことなら愛などいらないのじゃないかというふうに思い立って、こう武装放棄したというか、この世紀末を私が覇者になってやろうという考えに至ってしまったという キャラなんですけれども、これがですね今の漫画では考えられないぐらい深いんですよ、この人が。だってね、生粋の悪役って言ったら悪いことして最後主人公に殺されれば済むと思うんですけど、彼はやっぱそうじゃなくて、まあ最初最後の最後まで自分のその深い裏を見せることはなかったんですけども、最後でそれ分かるんですよね、自分が愛に飢えていたってことが。そういった面を持ってる悪役っていうのは魅力的じゃないですか。まあその当時でいう北斗の拳に近い漫画といえば、まあジョジョの奇妙な冒険、荒木裕彦先生が書いてらっしゃる、こちらもまあ筋肉隆々の男たちが戦っていく物語なんですけれども、これもですね人間ドラマが激しくって、いろんな今の人間じゃ考えられないような一面をたくさん持った人が出てくるんですよね。その当時って多分そういった、なんだろう、男たちが考える普通の人間とはちょっとずれたいろんな考えを持ってるキャラクターを出すのが流行ったのかななんて僕は思ってまして、これがですね今の時代、もし今の時代にもしですよ、こう週刊で連載されてたら果たして受けるのだろうか、こんなこと言ったらちょっとあれなんですけども、僕は正直今の時代ではあまり受け入れられないんじゃないかなと思いますね。まあ時代背景といったらあれですけど、今の時代はこうみんなで手をつないで一つのものに向かっていくという考えが大きいじゃないですか。差別とかではまたないんですけども、弱者は守り強者は弱者にこう親しまれ、こうみんなでこう一つの物事に駆け寄っていこうっていうスタンスが大きい分、この波乱の時代を生きていく物語の中ですよ、波乱の時代を生きていく男たちのさまざまな面を描いた漫画っていうのは受けるのかななんて思っちゃうんですよ。だからこそ今の子たちには見てほしいんですよね、この漫画を。今もね同じことばっかり言って申し訳ないんですけれども、考えてることがすごいんですよ。みんな自分が守りたいもののためだったら命を投げ出すぐらいの人間はもうキャラはたくさんいるし、何よりこう愛っていうテーマにここまで男が深く関わってる漫画っていうのはなかなかないと思うんですよね。で昔でしたらいろんな漫画ある中で男の子たちっていうのはやっぱりどこかこう格闘とかそういう武闘っていうのは好きな一面あるじゃないですか。でも今っていうそういった面も少なくなってると思うんですよね。決してその喧嘩が好きとかそういうわけじゃないですけど、格闘漫画武闘漫画っていうのは減った気がしませんか皆さん。それこそグラップラーバキのような今でも続いている格闘漫画っていうのはありますけど、もう根っからの熱血格闘漫画っていうものが減ってきてる世の中、ぜひこういったまあ格闘なんだけども人間ドラマも深く見れる漫画っていうものがまた流行ってくれれば、流行ってくれるって言うんですよね、流行ってくれたらまた違った生き方っていうものもあれなんじゃないですか、出てくる気が僕はしますよね。いつの時代も漫画とかアニメサブカルチャーっていうのはその人の、まあ、生き方に多大な影響を与える気がするんですよね、僕個人としては。だからこそこういった漫画がまた皆さんの目につく日があれば、それは皆さんの考えがまた変わることがあるんじゃないでしょうか。ということで今週の一押しコンテンツは、この週刊少年ジャンプで連載されていました北斗の拳という漫画でした。ぜひ皆さん読んでみてください。ではまた来週一押しコンテンツでお会いしましょう。